エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。いよいよですね、今週に迫った NFL のドラフトですね。NFL のドラフトっていうのは、カレッジフットボールの世界で、主に、トップの方で活躍したような選手が、プロの世界に入ってくるために、必要不可欠な、プロセスということでですね、多くの選手たちが今か今かと自分の名前が呼ばれるのを待つというような日が近づいてきております。2024年度の NFL ドラフトはアメリカ時間で4月25日木曜日の夜、日本時間では4月26日金曜日の朝からということで、3日間にわたって行われることになってますけれども、今年の開催場所はミシガン州のデトロイトということになってまして、1巡目がアメリカ時間の4月25日、2巡目と3巡目が翌日26日、そして4巡目から7巡目までが4月の27日ということですね。現在ですね、アメフトの方は、UFL とかやってますが、オフシーズンと、言ってもいいと思うんですけども、カレッジの方はですね、スプリングフットボールとか行ってですね、春季トレーニングが、もうそろそろ終わるかなっていう感じですが、NFL の方も、試合の方ないんですけどもね、こちらのドラフトがですね、このオフシーズンに、NFL のファンのこの上をですね、満たしてくれるっていう、そんなイベントになってると思うんですけども、当サイトではですね、現在までポジション別で、このドラフトにおいて、注目していただきたい選手、そんなのですね、順次配信しておりまして、現在もですね、まだ途中なんですけども、またですね、ポッドキャストの方では前回はですね、NFL ドラフトのプロスペクトに非常にお詳しい、たまごさんをゲストにお迎えして、オールたまごさんチームということでですね、たまごさんの選ぶ選手たちを発表したと、そういったですね、ドラフトに特化したエピソードをですね、配信させていただきましたけども、ですね、そういったコンテンツが、少しでもですね、NFL ドラフトに向けて楽しみにしている方々の欲求になっていただければいいかなって思うんですけども、今回のエピソードはですね、このドラフトの直前のエピソードということで、今年の NFL ドラフトの見どころにですね、カレッジフットボールのファンの目線でちょっと迫ってみようかなと思っておりますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it?That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
ということで早速ですね、話していこうかなと思うんですが、まあ、カレッジフットボールをですね、まあ、ずっと追っかけてる私なんですけども、まあ、NFL のドラフトって言ったらですね、カレッジと言うとちょっとなんか違うのかなっていう感じはするんですが、ただそのいろんな選手をまあ追ってきた中で、そういったですね、カレッジからプロに旅立っていくっていうような選手たち、これをですね、まあ、最後までなんか送り出してあげたいみたいな、まあ、そんな親心的なこともですね、ちょっとありまして、まあ、私は、まあ、NFL のことはあんま詳しくないんですけども、まあ、このドラフトまではですね、もう追っかけていこうかなと思って、結構長いことやってるんですが、NFL のドラフトって言ってですね、まあ、コンテンツ出してる方いっぱいいますし、まあ、英語のコンテンツならばですね、ポッドキャストやら YouTube やらテレビ番組やらいろいろなところでですね、まあ、モックドラフトとか、あとビッグボードとか、まあ、そういうこといっぱいやってると思うんですけども、まあ、カレッジを追いかけてるということでですね、カレッジフットボールファンとして、まあ、どこにこう注目していこうかなっていう、そういうことをですね、毎年ちょっと話してるんですけども、まあ、今年もですね、お話をしていこうかなと思います。やっぱりこのドラフトって言ったらですね、一番注目浴びるのは、まあ、誰が総合で一番に取られるのか、まあ、ドラ1なんて言いますけども、まあ、これが誰なのかっていうところに、ね、なると思うんですよね。で、これまでですね、まあ、長いことドラフトって行われてきてますけども、まあ、現在までですね、まあ、そのドラフトで一番最初に取られた選手のですね、出身校、この最多っていうのがね、あるんですけどもね。これがジョージア大学、ノートルダム大学、オクラホマ大学、そしてサザンカリフォルニア大学で各5人ずつね。この5っていう数字がトップなんですけども。で、ここに来てですね、今期のドラフト、まあナンバーワンと、まあ、言われてる選手、まあもう皆さんね、このポッドキャスト聞いてる方、わかってると思うんですけども、まあ、こちらの最有力候補っていうのが USC サザンカリフォルニア大学の QB のケイレブ・ウィリアムズということになってますよね。まあ、今回ですね、ドラ1の指名権を持ってるっていうのが、まあ、シカゴ・ベアーズですね。シカゴ・ベアーズは先月とかですか、先々月とか、まあ、先発 QB を張っていたオハイオ州立大学の出身であるジャスティン・フィールズ、彼を放出してますんで、まあ、ここに新たな QB が入るということになればですね、まあ、100% と言ってもいいと思うんですけども、これケイレブ・ウィリアムスが、まあ、ドラ1選手としてですね、シカゴに入るんじゃないかっていう、まあ、ことになると思うんですけども、このケイレブ・ウィリアムスはですね、USC の出身なんですよね。ということなんで、もしケイレブ・ウィリアムスが1位としてシカゴに取られると、USC がこのドラ1で選手を輩出するっていうのがこう6人目ということなんで、まあ、さっき言ったジョージア、ノートルダム、オクラホマからこう1個こう頭抜きんでるということでですね、まあ、単独首位に躍り出る可能性が、まあ、あるということでですね、まあこれはほぼ確定情報なんじゃないかなって思ったりもするんですけども、まあ、ちなみにですね、このファーストラウンドの第1番目、これのですね、これまでのピック。これポジションごとにですね、見てみるとどんな感じになってるのかなっていうのでちょっと見たいと思うんですが、一番多く取られているのはクォーターバックですね。これはこれまで35人となってますが、まあ、クォーターバックが最後にドラ1としてピックされたのは昨年のブライス・ヤングですね。ブライス・ヤングは元アラバマ大学のクォーターバックで、現在はカロライナ・パンサーズにいる選手ですよね。で、2番目っていうのがランニングバックですね。これが23人。そして次がディフェンシブラインマンで16人。オフェンシブラインマンで6人。で、ワイドレシーバー5。ラインバッカー4。そして DB が1というふうに、まあ、徐々に少なくなってるんですけども。まあ、圧倒的にクォーターバックが多いと。いうことになってますね。で、ランニングバックもですね、まあ、多いんですが、このほぼ大多数っていうのが、もうこれはですね、結構前なんですね。 ランニングバックが最後に1位で取られたっていうのが1995年なんで、だからそれ以来ですね、ランニングバックが1位取られてないということで、まあこれはですね、NFL の需要の、まあ、遍歴を映し出しているのかなっていう感じはしますけれども、まあ、ここにですね、ケイレブ・ウィリアムスがまたさらにクォーターバックとして加わっていくということが、まあ、予想されております。で次にですね、ファーストラウンダーを送り出したことがある最多チームっていうのがこれあるんですね。ファーストラウンドっていうのは、まあ大体32ピックありますけども、まあ、これにですね、まあ、トレードやら何やらで、まあ、多少変わったりとか、もしくはファーストラウンドに2個3個指名権を持ってる NFL チームなんかもあると思うんですけども、まあ、このファーストラウンドにどのチームが一番その選手たちを送り込んだかっていう、このランキングですね、ここにちょっとあるんですが、最多が46人でアラバマ。時点が40人でオハイオステート。その次が32人でマイアミ。30でジョージア。27フロリダ。26が LSU と USC。25人がフロリダステート。そして20でクレムソンと。まあ、こんな感じで、あと他にもね、どんどん続いていくんですけども。まあ、そんな感じになってまして。まあ、アラバマがですね、トップを走っております。このオハイオステートとの差が6人差っていうことなんですけども。で、まあ、今年ですね、アラバマ大学のファーストラウンドにピックされるかもしれないっていう選手、これ何人かいまして、でこれ例えば、オーラインの JC レイさん、DB のテリオン・アーノルドとクール・エイド・マッキンスリー、そしてエッジのダラス・ターナ、これ4人名前が上がってますね。いや、もしこれ4人ともファーストランダーで選ばれたら、これ50の大台に乗るんですけども、この時点のオハイオステートで、このオハイオステートから今年ファーストラウンダーの候補と言われてるのが、ワイドレシーバーのマービン・ハリソン・ジュニア、まあ、ただ1人なんで、まあ、このトップの順位、これは変わっていかないのかなっていう感じですね。でこの40人の次の32人、これマイアミですけども、マイアミはですね、80年代、90年代、2000年代って、まあ、かなりすごい有能選手を NFL の方に送り出していて、まあ、その時の数字がこのままちょっと残ってるということですけども、ここ最近はあまり聞かなくなってしまいましたね。でそこに来てジョージア大学はですね、この4位で30ってなってるんですけども、ここ数年はですね、かなり多くのファーストラウンダーを送り込んでますんで、まあ、今年もですね、おそらく何人か選ばれるということになると思いますんで、まあ、ひょっとしたらこのマイアミを抜いて3位に躍り出るということも、まああるかなと思います。で次はですね、このファーストラウンダーを送り出した人数をですね、カンファレンス別に見ていこうかなと思うんですが、これまでですね、すべて合わせると1位が209人で SEC サウスイースタンカンファレンスですね。でこの時点っていうのが129人、これ80人も差がついてるんですが、こちらビッグテンカンファレンス、次が116人で ACC アトランティックコーストカンファレンスで、97人でパック12カンファレンス、86人でビッグ12というふうにまあ続いていくんですが、この SEC の圧倒的な強さがここにも如実に出てると思うんですが、ただですね、まあこの来年からですね、ビッグ10にはパック12のチームから4チーム合流してくるってこともありますんで、ここら辺はちょっと数字変わってくるような気配はありますね。まあといっても SEC にもテキサスとオクラホマが加入してくるってこともありますけどもね、ここら辺のこのなんかビッグ2の派遣の争いみたいなのも見てるとちょっと面白いのかなって思ったりもします。でですね、次はですね、ちょっと全体でちょっと見てみようかなと思うんですけど、まあ1巡から7巡ですね、まあ一度のドラフトで最多選手数を送り出したチーム、こういうのがあるんですよね。でこれのリストをちょっと上からいこうかなと思うんですが、これまでの最多チームっていうのが15人でジョージア大学、 こちらは2022年のドラフトですね。その時点が1人差で14人ってなってますけども、これは2チームありますね。1つがオハイオステート、こちらは2004年ですね。そしてもう1つが LSU、 2020年ね。この時はですね、 QB のジョー・バロー、彼が総合ドラ1で選ばれたと、そういった年ですけども、その後は12人でアラバマとオハイオステート、11人でマイアミ、オクラホマ、USC、フロリダステート、ミシガンというふうに今続いていくんですけども、ジョージアのですね、2022年のですね、ドラフト15人も選ばれたっていうことですけどね、これファーストラウンドだけでも5人こう選ばれてるんですね。この時はですね、まだその総合ドラ1だったのがディフェンシブエンドのトレビオン・ウォーカー、あとはタックルのジョーダン・デイビス、ラインバッカーのクエイ・ウォーカー、タックルのデヴァンテ・ワイアット、そしてセーフティーのルイス・シール、こういった選手が、まあ、第1巡目で選ばれて、まあ、彼らを含めて合計15人が、まあ、プロの世界に今飛び込んでいったということですね。まあ、それぐらいの戦力がそのチームにあったということですから。でこの年はジョージア大学優勝してますんで、ちょうど2連覇目っていうことになってますけどね、やっぱりこのそういったチームの出来っていうのは、まあ、選手のレベルの高さとかっていうのに比例してるんだなっていうのがね、こういうところでわかると思うんですけども、今年ですね、15っていう数字に肉薄するないし抜いていくっていうチームが出てくるのかっていうことが、まあ、ちょっと気になりますけども、いろいろこうちょっと見てみるとですね、まあ唯一可能性がありそうなのはミシガン大学かなっていうふうに今思うんですけども、まあ個人的にどんな選手がいるのかなっていうので、まあ、数えてみたらですね、まあ、候補とされているのは18人いるんですね。でこれ18人全員がドラフトをピックされたとしたら、まあ、当然ですねジョージア大学の記録を抜くんですが、まあどうなんでしょうね、そこまでの人材がそこで全て揃ってるのかっていうのはちょっとわからないんですが、あとはどちらにしろですね、ミシガン大学は昨年、まあ、優勝してますんで、そういったチームから、まあ、候補として18人も挙げられてるってことを考えればですね、まあ、なるほどって思ったりはしますよね。それこそさっきのジョージア大学の、まあ、2022年優勝した時ですね、15人 NFL 級の選手がいたってことですから、まあ、そういったことはこういうですね、選手時代のレベルの高さにも、まあ、しっかりと反映されてるんだなっていうのが、まあ、見て取れますけどもね。まあ、もちろんミシガン大学まだ当然何人選ばれるかなんて分かりませんけども、まあ、その他にはですね、まあその準優勝とワシントン大学にもかなりの数の候補生いますし、同じく快進撃を見せたフロリダ州立大学も、まあ、2桁に2画する候補者いますから、まあ、あとはですね、まあ、USC、テキサス、ペンステート、LSU、ジョージア、アラバマでね、そういった、まあ、よく聞く名前の大学も、まあ、ちょっとつながってますけども、まあ、みんなそれぞれですね、まあ、成績良かったですからね。そういうことを考えると、まあ、高校生時のリクルーティングとかで才能のある選手が多くいればいるほど、そういった選手が底上げでですね、強くなって、まあ、NFL に入っていくなんてことを、そんな図式があったとしても、まあ、おかしくはないのかなって、まあ、思ったりはしますね。でですね、まあ、あと注目したいところといえばですね、まあ、さっきも言ったんですが、最も注目されるところが、まあ、総合ドラ1選手が誰かっていうことですけども、まあ、ここが、まあ、ケイレブ・ウィリアムス一択なのかっていうふうになってますから、まあ、そうなると、2番目に QB として選ばれるのは誰なんだっていうところはですね、まあ、非常に議論が沸き起こってると、まあ、思うんですけども、1位指名を持ってるシカゴ以外にはですね、他にも QB が必要だとされているチームは、まあ、何チームかあるようなんですよね。まあ、例えばワシントン、ニューイングランド、ミネソタ、デンバー、ラスベガス、そんなチームがですね、まあ、新戦力として QB を取りたいなんて思ってると思うんですけども、まあ、こんな中でですね、 まあ、次に指名権を持っているのがですね、ワシントンで、ワシントンもどうやら QB が欲しいと言ってるチームだと思うんですけども、まあ、そうなると、まあ、どの QB を取るのかなっていうのはですね、非常に気になるところだと思うんですよね。まあ、当然 QB 候補みたいなのは何人かまあ上がってますし、まあ、私が書いたポジション別の注目選手の QB のところにもですね、何人か書いたんですけども、まあ、今言われているのはですね、まあ、ハイズマントロフィーを取った LSU 出身のジャイデン・ダニエルズ、もしくはノースカロライナ大学出身のドレイク・メイカーなんてね、名前が上がってますけども、まあ、それ以外にはワシントン出身のマイケル・ペニックス・ジュニアとか、あとミシガンの J.J. マッカーシーなんていう、名前もまあ上がってますけども、まあ、どちらかというと、まあ、ダニエルズかメイカーみたいな、まあそんな風潮になってるのかなって、まあ、思いますよね。でこれがですね、一体誰になるのかっていうのは非常に興味深いところですし、これ見てるとですね、3番手にピック持ってるのはニューイングランド でニューイングランドも QB 欲しいっていうような声もありますんでね、だからこの 1,2,3 で全部 QB なんてこともね、十分ありえんじゃないかなと思うんですけども、それが面白そうですね。でこの4番目にこれアリゾナカーディナスいますけどね、アリゾナはカイラ・マレ、まあ、彼はオクラホマ大学出身のクォーターバックですよね。彼がフランチャイズの QB としてまだいますから、 QB を取る必要はまあないわけですけどね。で彼らが一体ですね、この4位の指名権を保持したまま誰かピックするのか、まあ、もしくは QB を欲している他のチームとなんかトレードかなんかをですね、まあ、してまた他のピックをかき集めるかなんて、ね、そんなようなところもですね、まあ、見どころなんじゃないかななんて、まあ、思いますけど、まあ、そういう詳しいところはですね、まあ、NFL のドラフトに精通された方の方が多分内情わかってると思うんですけどもね、まあ、そこら辺はちょっと面白そうだっていうふうに言われてますよね。で、まあ、トレードの話なんてするとですね、まあ、ドラフト中にですね、まあ、トレードが起きたりしますよね。その選手同士のトレードないし選手と指名権のトレードみたいなこともまあありますけども、まあ、昨年はまあイーグルスがデアンドレ・スウィフトとエイジ・ブラウンを獲得したみたいな、そんなことがありましたよね。これ指名権とのトレードっていうことですけども、そういったことが今年も起きるのかななんていうふうに思いますが、まあ、言われてるのはベンガルズのワイドレシーバーのティー・ヒギンズとか、オリナイナーズのブランドン・アイユークなんか、彼らはなんかちょっとそれぞれが所属しているチームにちょっと満足してないみたいな、そんなことも聞きますん でひょっとしたらここで指名権との交換要因としてトレードが出されるなんてこともあるかもしれないんで、まあ、そこら辺もまあ気になるところかなって思うんですけども、でですね、まあこれドラフトのピックとかそういうことにはですね、まあ、直接は関係ないのかもしれないんですけども、ちょっと注目したいというか、お話ししておきたいところっていうのがあって、まあこれはですね、ちょっと前回のポッドキャストで、たまごさんもちょっとお話しされてたことなんですけども、まあ今年ですね、ドラフトに入ってきたアーリーエントリー、この選手の数がまあ激減したっていうことなんですよね。で、アーリーエントリーっていうのはですね、大学を卒業したりとか、あとは持っているプレー資格を使い切る前に大学を出てで NFL ドラフトに入るっていうのをアーリーエントリーって言うんですけども、まあ、この数がですねここ最近特に減少の傾向がありまして、で今年はですねその数が54人とここ最近では最少の人数になってますね。2011年以来の最初の人数っていうことなんですけども、まあ、2021年には、まあ、実に130人がエントリーしてたってことが、まあ、あるんですよね。で、2022年からまあ徐々に減少していたとはいえですね、今年の54人っていうのは非常に驚きだなって思って、まあ見てるんですけども、まあ、これはですね、まあ、NIL、ネームイメージライクネスに関係してるんじゃないかっていう声が多いですね。 で、これ2021年にですね、解禁されたっていう、システムですね。これはですね、学生プレイヤーでも、場合によっては高額な金額を手にすることができるということで、こちらは、自身の肖像権なんかを使ってですね、お金儲けができると。これはダメだったんですが、2021年から解禁になったんですね。で、このタイミングで、人数が減ってきてますから、これは十分ですね、関係してんじゃないかなっていうようなことは言えると思うんですけども、どういうことかといったらですね、大学に留まりさえすれば、普通では手にできない金額を簡単にもらえると。そういうことであれば、ドラフト入りして指名されることが、ほぼ確定となっている選手でもない限り、大学に留まった方が得策だと、考える選手が増えたと、思われるんですよね。それこそですね、第一巡目候補とか第二巡目候補、ないし第三巡目候補とか、そういったですね、割とハイラウンドでピックされる可能性がある選手はですね、いいんですけども、そうじゃないですね、下位でピックされる選手たちはですね、ドラフトされたからといってプロに自動的になれるってわけじゃないんですよね。ということは、当然お金も入ってくるっていう確証は全くないわけですから、それを考えれば大学にいてプレーしてるだけで、あわよくばですね、日本円で1億円ぐらい入ってくるような時代になりましたんで、だからプロでチャレンジして、でドラフトされなくて一文なしになるよりは、一文なしって言い方はちょっとあれですけども、でもそういうふうに大きなお金をもらえないよりは、大学にもう1年ないし2年とどまって、 NIL でがっぽり稼いだ後にプロに挑戦してもいいんじゃないかっていうようなことになってるんですよね。それこそですね、例えばケイレブ・ウィリアムスとかマービン・ハリソン・ジュニアとか、そういったレベルの選手になればプロで契約した時のそのお金で十分な金額をもらえると思うんですけどね、そういう選手だけじゃないっていうことなんですね。で、またこれにはですね、トランスファーポータルの存在も、多少なりとも影響してるんじゃないかなっていうことは、あると思うんですけども。で、昔はですね、アーリーエントリーする選手っていうのは、大学で居場所がなくなってしまったっていう選手が、しょうがなく、アーリーエントリーするみたいな、ことが、あったんですけども、現在は、昔よりも簡単に転校して、すぐさまプレイできるようになったっていうことがありまして、それがですね、大学でのプレーの期間を延長させているということにつながってるんじゃないかなって思うんですが、事実ですね、昨年度合計でなんと1127人もの選手がトランスファーポータル入りしたということになってまして、で現在ですね、収録してるのが4月の22日なんですけども、先週のですね、4月15日から今月末までですね、15日間再びトランスファーポータルの枠が空いたと、解禁になっているということなんで、今は1127人って言いましたけども、さらにこのポータル入りする選手っていうのは増えていくと思いますんで、このトランスファーポータルが及ぼす影響っていうのは非常に大きいんじゃないかなって思うんですが、さっきも言ったようにですね、ドラフトで指名されても上位ラウンドでのピックでもなければ、保証されたお金が入ってこないということで、で、またドラフトされてもですね、キャンプで首を切られてしまったらですね、行き場がなくなってしまうわけですね。一度ドラフト入りを宣言すると、大学には復帰できませんから、そうなると、路頭に迷うと。ならば、ボーダーラインの選手は大学中に、稼げるだけ稼いでおきたいっていうのは、当然のことなのかなと思いますけども、それがですね、影響して、アリエントリーの人数が激減しているということで、この傾向は今後も続いていくんじゃないかなっていう気はしますけどもね。そうなると、2年ぐらい前までは130人ぐらいいたわけですからね。それが3分の1ぐらいに減っちゃったっていうことで、候補のプールの数が減ったっていうことにもなりますからね。それは、NFL のチームで、ドラフトでですね、補強したいっていう、関係者にしてみると、 まあ、ちょっとこの候補者の数が少なくなったっていうのは、まあ、あんま嬉しくないのかなっていう気はしますけどね。まあ、これもですね、新たな時代の影響になってるのかなっていうところでですね、まあ、これは直接ですね、これから行われるドラフトの動きとかには、まあ、影響ないと思うんですが、まあ、現在こんな風なことが起きてるよっていうことをですね、まあ、ちょっと紹介したいかなと思いました。まあ、そんな感じですね、まあ、もっともっとですね、上げようと思えば見どころいっぱいあると思うんですけども、まあ、カレッジのファンの、まあ、目線で、まあ、こういったところですね、特にファーストラウンダーが誰になるのかと、どこ出身の大学なのかみたいな、そういうとこを追っていくっていうのもまた一興なんじゃないかなと思います。それではですね、ここからはですね、質問箱にちょっと答えていこうかなと思うんですけども、今回はですね、まあドラフト前ということなんで、ドラフトに関する質問が一つ来てましたんで、こちらの方を紹介させていただきたいと思います。ということで、今回の質問はこちらとなります。いつも楽しませていただいております。昨年、ドラフトの注目選手について質問させていただいたところ、お答えいただいてありがとうございました。AGS さんが言われていたボストンカレッジのゼイフラワーズはレイブンズでも大活躍でしたね。表現が正しいかは分かりませんが、お金よりチームを選ぶというああいう男気がある選手は応援したくなります。ところでまだ少し早いかもしれませんが、AGS さん的に注目しているドラフト選手はおられますか？まだコンバインも先の話なので、わからない点は多いと思いますが、まあ、今年は QB が特に言われていますね。私は個人的にボーニックスとハイズマンを獲得したジェイレン・ダニエルズが気になっています。答えいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。という質問をいただきました。どうもありがとうございます。ちょっとこの文面からもですね、ちょっとわかるかもしれないんですけど、ちょっとこれ前の質問だったんですね。これいつの質問だったんですかね。まあ少なくともこうコンバイン前ですね、の質問なんですけども、まあそう、これ私ね、昨年、まあ、ゼイフラワーズがいいなっていうふうに言ってたんですね。これは、まあ、なんでいいかって言ったら、別にその、まあもちろんその、候補者として上がっていたっていう点はもちろんあるんですが、そのプレーと絶対関係ないところで、まあ、この今さっきもちょっとお話ししたこの NIL ないしこのトランスファーポータル、まあ、こちらをまあ利用してですね、まあ彼を勧誘したチームっていうのがあったらしくて、でその勧誘の内容っていうのも、まあものすごいお金の額を出すからうちに来いみたいな、まあ、そういうような話だったんですけども、このゼイフラワーズはまあボストンカレッジに残ってで、その忠誠を尽くしたみたいなことがあったんですね。それが私も、まあこう、さっきもありましたけども、これ男気あるなと思ったんで、ゼイフラワーズいいなっていう話をしたんですけどもね。そしたらゼイフラワーズ、1年目から結構活躍してましたもんね。まあ、それは別に男気があったからどうかっていうことは関係ないと思うんですけども、まあ、そんな感じですね。まあ、彼の名前を出したんですが、まあ、今年ですね、まあ注目選手っていっぱい挙げてますけども、まあそれだけじゃなくて、他にもちょっと気になる選手がいるんで、まあ、ちょっと紹介しようかなと思うんですが、でまずはですね、フロリダ州立大学のエッジのジャレット・バースですね。まあ、ジャレット・バースは、まあこのエッジ界隈ではまあトップ級ということなんで、まあ、別にですね、まあ当然かっていうようなことはあるんですけども、まあ、私はですね、このジャレット・バースのこのバックグラウンドですね、がすごいなんかちょっとこう応援したくなるっていうか、そんな感じなんですけども、もともとですね、彼は FBS じゃなくてですね、FCS ですね、フットボールチャンピオンシップサブディビジョン、こちらは NCAA の一部なんですけども、まあ、今言った FBS、これフットボールボールサブディビジョン。これの一個下のですね、まあ、中堅カンファレンス群なんて私呼ぶんですが、サブディビジョンですね。だからそこまでこう注目を浴びてないようなチームがいっぱいいるんですけども、まあ、その中の、まあ、一つであるアルバニーっていう大学ですね。まあ、これアルバニーっていうんです。これステートユニバーシティオブニューヨークアットアルバニーですね。これ長いんで、だから大体いつもこう言われるときアルバニーって言われるんですけども、このアルバニーで、プレイしていて、でそれでですね、フロリダステートに転校した後に、オールアメリカにもなったっていうですね、まあ、ちょっと珍しい選手かなっていうふうに思ったんで、まあ、そういう高校時にはそこまでリクルートされてなくても、大学時代に名を上げて、で、そして大御所のチームに転校して、まあ、オールアメリカまで上り詰めると、まあ、こういった、まあ、ルートもあるんだっていうことをですね、もう教えてくれた選手っていう、まあ、彼が最初ってわけじゃないと思うんですけども、まあ、今年特にこの経緯が気になったっていうことでですね、ジャレッド・バースはちょっと応援したいなって思うんですけども。で、あとはですね、ライス大学のワイドレシーバーのルーク・マカフリーですね。この彼もちょっと気になるんですね。で、まあ、マカフリーって言ったら、まあ、こう聞いたことある方も絶対いると思うんですけども、まあ、クリスチャン・マカフリーですね。彼はスタンフォード大学出身のランニングバックで、まあ、パンサーズを経て現在は 49ers にいますけども、このライス大のワイドレシーバーのルーク・マカフリーは、このクリスチャン・マカフリーの弟なんですね。で、もともとはですね、クォーターバックをやってまして、で、ネブラスカ大学にまあ進学するんですけども、まあ、ここでですね、今先発のバトルに敗れまして、で、この新しい出場機会を求めて、まあ、ルイビル大学にまあ転校するんですね。ただ、ルイビル大学ではですね、もう本当に2、3ヶ月しか持たずに、再びライス大学に今転校するっていうことになって、まあ、そこで落ち着くんですが、でそこでもですね、まあ、QB バトルに今敗れまして、で、2022年にはですね、ワイドレシーバーにまあコンバートされると。もともと身体能力がすごい高かったっていうこともあるんですけども、まあ、このコンバートがこれハマりまして、2023年にはですね、まあ、チームハイとなる963ヤードに12タッチダウンという、まあ、そこそこの数字を出しまして、で、コンバインではですね、まあ、40ヤードはですね、まあ、4.46 秒と、まあまあ、いい数字が出てますんで、まじ、小柄ではありますし、今年のワイドレシーバーはですね、結構レベル高いんで、まあ、そこに食い込めるかどうかっていうのは分かりませんけども、まあ、ちょっとまあまあ、まあ、CMC の弟ということと、あとまあちょっと苦労を重ねてきたっていうこともあってですね、まあ、ちょっと気になる選手かなっていうふうに考えております。で、あとはですね、今年の、まあ、今年だけに限ったことじゃないんですが、まあ、結構ですね、こう二世選手たちが多いんですよね。まあ、二世選手っていうのは、お父さんが昔 NFL でやってみたみたいな、まあ、そういうことなんですけども、まあ、例えば、ワイドレシーバー界隈ではですね、まあ、トップの呼び声が高いマービン・ハリソン・ジュニアですね。オハイオステートのワイドレシーバーですけども、まあ、彼は、まあ、お父さん、マービン・ハリソンですね。まあ、シラキュース出身なんですけども、まあ、プロではコルツで大活躍したっていう、まあ、ワイドレシーバーですよね。で、あとは、クレムソン大学のラインバッカーのジェレマイア・トロッタ・ジュニアですね。彼のお父さん、ジェレマイア・トロッタ・シニアは、FCS のスティーブン・ F ・オースティン大学っていうところから出てまして、まあ、プロでは、まあ、イーグルスで活躍したっていう選手ですし、また、ミシガン大学のディフェンシブタックルのクリス・ジェンキンス・ジュニア。彼のお父さんは、まあ、クリス・ジェンキンス。メリーランド大学出身で、プロでパンサーズとか、まあ、ニューヨークジェッツでプレイしたっていう選手ですし。あとはですね、オフェンシブタックルのノートルダム大学出身のジョー・アルトのお父さん、ジョン・アルトはですね、アイオワ大学出身で、カンザスシティ・チーフスで活躍したと。まあ、いった感じで、まあ、今挙げた4人全てですね、最注目の選手ばかりなんですけども、まあ、それ以外ではですね、まあ、お父さんがごくごく最近までプレーしてたっていうことを考えると、 フランク・ゴア・ジュニア、サザミシッピ大学のランニングバックですけども、まあ、彼のお父さんは、まあ、言わずと知れたフランク・ゴア、まあ、シニアと言えるかなと思うんですが、まあ、大学はマイアミ大学でプレーしまして、そしてプロでは本当にいろんなところを放浪したというか、まあ、行く先々でそれなりの傷跡は残してますけども、ここ最近までやってたっていう、まあ、ベテラン選手、まあ、彼の息子が、まあ、ドラフト入りということで、まあ、選ばれるのかなっていうのは気になりますし、まあ、あとはですね、まあ、ブレンダン・ライスですね。ブレンダン・ライスはサザンカリフォルニア大学のワイドレシーバーなんですけども、まあ、お父さんは、まあ、あのレジェンダリーなワイドレシーバージェリー・ライスですね。まあ、大学の方はミシッピバレー州立大学という、まあ、FCS の小さな大学出身なんですけども、まあ、プロは、まあ、言わずと知れた 49ers、まあ、あとは、まあ、レイダースとかでもねプレイしたと思うんですけども、まあ、NFL 史上最高のワイドレシーバーという呼び声高いこのジェリー・ライスの息子であるブレンダン・ライスですね。彼も今年、まあ、ドラフト入りを表明してますんで、まあ、この今挙げたですね、まあ、2世選手、特に上の方に挙げられてないフランク・ゴア・ジュニア、そしてブレンダン・ライス、この2人が、まあ、一体ドラフトされるのか、もしくはされたとしてどの位置で、まあ、ドラフトされるのかっていうのも、まあ、ぜひぜひですね注目してみたいなって、まあ、思うということで、まあ、今挙げた選手たちが、まあ、個人的にはですねちょっと気になってるかなっていう、まあ、選手ですね。まあ、この、まあ、数日後にドラフト行われますけども、まあ、どういう風な感じになるか、まあ、ぜひぜひ見守っていきたいと思います。まあ、こんな感じですね、匿名で何でも質問できますんで、まあ、Google フォームズを利用したもの、これですね概要欄の方にリンク貼ってありますので、まあ、そちらの方を利用してですね、まあ、匿名で何でも言えるんで、まあ、質問、コメント、サジェッション、文句、何でもお待ちしておりますので、ぜひぜひ利用してみてください。ここからはですねエンディングの話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、この NFL のドラフト、まあ、注目点、まあ、今回ですね、まあ、ちょこちょこっと上げてきましたけども、まあ、一つ忘れてはいけないっていうのは、まあ、ミスターイレレバントですね。これが誰になるのかっていうことだと思うんですよね。まあ、ミスターイレレバント何かって言ったら、まあ、簡単に言うとそのドラフトで一番最後に選ばれた選手ということですね。イレレバントっていうのが、まあ、特徴のないとか、まあそういった意味なんで、ミスターイレレバント、まあ、最も重要じゃない選手というようなことが言えるかと思うんですけどもね。これもずっと何年もですねそうやってフューチャーされてやってきたんですけども、まあ、今年もね誰になるのかなっていうようなことあると思うんですが、やっぱ SNL のですね、X 上ですね、ミスターイレレバント予想選手権っていうのをやってるんですね。こちらはですね、まあ、ボルツさんという方が主催されてまして、もう今年で9回目っていうことみたいなんですけども、でこれですね、私、昨年初めて参加したんですね。まあ、その時はですね、まあ、ポッドキャストでも話して、まあ、どんな風に選んだかっていうようなことをですね、まあ、勝手にちょっとこじつけて分析してで一人挙げたんですが、まあこれですね私が選んだのはですねタビウス・ロビンソンっていうディフェンシブラインの選手ですね。ミシシッピ大学出身だったんですけども、まあ、ミスターイレレバントで、まあ予想したら見事外れまして、4巡とかで確か取られたと思うんですけどもね、全然過小評価してしまったということで、まあ、外れてしまったんですけども、まあ、今回もですねこちらボルツさんのところでやってるんですね。で今年もですねせっかくなんで このミスターエレバント予想選手権ちょっと乗っかってみようかなと思います。ドラフト任命権、こちらを持ってるのがニューヨークジェッツということでですね、これさっき見たらニューヨークジェッツがミスターエレバントを引くっていうのはこれで2回目になるみたいなんですけども、前回まではですね、2000年以降、まあ、約20年ぐらい、こちらの期間でデータ取ってたんですけども、今回はそのデータポイントをですね1967年まで、広げてみました。1967っていうのは何なのかっていうことですけども、まあ、俗にですね、コモンドラフトイーラっていうんですね。でこれなんでそんなこと言われるかというと、当時あった NFL、 そしてそれに対抗して存在していた AFL、 この2つのリーグが合併して、そしてドラフトも一緒に行おうっていう、まあ、そういうことになって、その初めてのドラフトが1967年だったんで、そこ以降のドラフトのことをコモンドラフトイーラっていうんですけども、まあ、こちらのですねコモンドラフトイーラ以降のミスターイレレバント、まあ、こちらの情報を集めてみて、まあ、ちょっと選手をふるいにかけてみようかなと思います。でまずですね、まあ、所属チームっていうのをまあ見ていこうかなと思うんですけども、まあ、これはですね前回もやった方法と同じなんですが、まあ、ミスターイレレバントをですね3人出したチームっていうのはこれまでいないんですね。ってことはもうここまで2人出してるチームっていうのは、まあ、ないのかなってことに、まあ、なるんですけども、そうなると、まあ、以下のチームですね。コロラド大学、デラウェア大学、ジョージア大学、ヒューストン大学、ノースウェスタン州立大学、ペンシルバニア大学、サウスカロライナ大学、テネシー大学、テキサス大学、そしてウェバー州立大学。この2人以上をミスターエレバントを出しているチーム、こちらをまず除外してみようと思います。そしてですね、今度カンファレンス別に見てみようかなと思うんですけども、この1967年以降ですね、このドラフトイーラー、これ一番ですね、選手を輩出しているカンファレンス、まあ、ないしディビジョン、これどこかなっていうのでちょっと見てみようかなと思うんですが、一番多かったのはダントツだったんですけどもね、まあ、FCS、まあ、当時は 1AA とか言ったんですけども、まあ、もしくはそのディビジョン2、ディビジョン3ですね。まあ、要するに FBS 以外のチームですね。ここから22人。で、次点が SEC で8人。で、その次が ACC で6人。で、あとはビッグ12とマウンテンウェストカンファレンスで5人ということなんで、まあ、FCS がですね、まあ、ダントツなんですが、ただこれはですね、ドラフトコモンイーラが始まって、この前半ですね、こちらに圧倒的に固まってるんですね。で最近はその数が減ってきているんですけども、まあ、これをですね、まあ、2000年以降にしてみるとどうなるかなっていうことで見てみるとですね、まあ、FCS 以下の、まあ、ディビジョン、こちらが6人、そして SEC が5人ということで、まあ、だいぶその SEC と FCS 以下の数字がまあちょっと縮まりましたけども、まあ、この2つのカンファレンスないし、要は枠組み、まあ、このどれかの出身チームなのかなっていうような気がしてるんですよね。であとはですね、まあ、ポジションで見てみようかなと思うんですね。ポジションはですね、まあ、1967年以降で見るとですね、まあ、ワイドレシーバーが11人、DB が10人、タイトエンドが9人、そして QB、ラインバッカー、ディフェンシブラインが6人ということで、このワイドレシーバー、DB、タイトエンドがですね、圧倒的に多いんですね。まあ、なんで、まあ、今年もですね、この3つのポジションのどれかから選ばれるんじゃないかなっていうような、まあ、気がしないでもないんですけども。でですね、まあこれだけじゃちょっと絞りきれないんで、まあ、さらに絞れないかなと思ってですね、このリスト見ながら、なんか共通点とかないかなと思って見てたんですけども、でこの大学がですね、所在する地域、こちらにですね、ちょっと着目してみました。で、これはですね、まあ、2000年以降っていうことになるんですけども、この2000年以降のドラフトのミスターイレレバントを輩出した出身チームの地域ですね。で、こちらですね、太平洋湾岸及び大西洋湾岸に接している州出身の大学から出ている選手が、 3人しかいないっていうデータが出てきました。でこれは2006年のミスターイレレバントのワイドレシーバーケビン・マクマハン、これはメイン大学出身ですね。メインっていうのは、まあ、メイン州ですね。これは一番北東にあるんですね。これも大西洋側に面してるんですけども、あとは2019年のタイトエンドケイレブ・ウィルソン、こちら UCLA 出身ですね。 UCLA は、まあ、カリフォルニア州にありますけども、まあ、当然カリフォルニアは、まあ、太平洋に、まあ、面していると。であとは2000年のラインバッカーテイ・クラウダー、これ彼はですねジョージア大学出身なんですけども、まあ、ジョージアもかろうじて海に面しているところがですね、こちら大西洋側ですけども、でこれ以外の2000年以降のミスターイレレバント、これ実はどの選手も東海岸も西海岸もこう海です面している州にいないということなんですね。ということでですね、ちょっと今回はですねこのデータというかこのこじつけを使ってみてですね、さらにこう絞っていこうかなと思います。要するにですね、まあ、西海岸だったらオレゴン、ワシントン、カリフォルニアとかね、東海岸だと、まあ、結構いっぱいありますけども、まあ、例えばまあボストンとかニューヨーク、ニュージャージー、メリーランドとかこう結構下の方も行くとフロリダとかまで行きますけどね、まあ、こういったところ出身の選手を省こうということで、まあ、だいぶですね条件が絞られてきたかなって思うんですけども、でですね、まあ、今年のミスターイレレバント、まあ、さっきも言ったんですけども、これジェッツですね。ジェッツのピック、こちら257番目になってます。で、この257番目、これをですね、まあ、ビッグボードで、まあ、予想されている、まあ、この付近でちょっと探してみようかなって思うんですけども、まあ、今回使わせていただくのは、まあ、昨年と同様ですね、まあ、卵さんが本当つい先日出されたファイナルバージョンの、まあ、ビッグボード。このたまごさんのビッグボードの257番目前後ですね、こちらでですねちょっと選手を見ていこうかなと思ってちょっとやってみました。この前後12人ぐらい見てみるとですね、まあ、247番目ですね、このポイントから10人前ですけども、こちらにですねリデアトリック・グリフィンという選手がまあいまして、彼はですねミシシッピ州立大学ですね。でこれ SEC 出身ということで、カンファレンス、さっきも SEC って言ってましたから、これ当てはまってると。で、ポジションがワイドレシーバーですね。ポジションは、まあ、ワイドレシーバーがタイトエンドが DB って言ってましたんで、まあ、こちらも合ってると。そしてですね、ミシシッピ州は、まあ、大西洋にも太平洋にも、まあ、面していない州なんですね。で、この州出身ということで。で、さらに、この選手権ですね。当然、こう、ダブってはいけないので、まあ、現在ですね見てみるとですね、まあ、参加者の中でこのリデアトリック・グリフィンを、まあ、指名してる人いないんですね。そういうことなんでですね、2024年 NFL ドラフトのですねミスターイレブンと予想選手権エニーギブンサタデーのピックはですね、このミシシッピ州立大学のワイドレシーバーリデアトリック・グリフィンに決定いたします。これ面白いもんでですね、これ昨年予想したこのタビウス・ロビンソン、これミシシッピ大学なんですけども、2年連続でミシシッピ州出身の選手というふうになったんですが、このですね、リデアトリック・グリフィン、彼をこのエピソードの配信と同時にですね、タグをつけてツイートして、ボルトさんに拾ってもらおうかなと思いますんで、これですね、またドラフトの楽しみが増えたと。ということで、まあ、私の予想、まあ、どうなのかなっていうのも最後までちょっと楽しめそうですね。まあ、このですね、ボルトさんの、まあ、予想選手権、これ、まあ、9回目ということなんですけども、この楽しい企画を立ち上げていただいた、ボルトさんにぜひ感謝したいと思います。そしてですね、まだこの予想選手権に参加していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、これだと思う選手をポジション、学校名を書いて、ハッシュタグ MI 予想選手権、これをつけてポストをしていただけると参加可能ということなんで、ぜひぜひですね皆さん参加してみてはいかがでしょうか。まあ、いよいよですね NFL ドラフトまであと数日となりました。まあ、私のホームページにはですね、まあ、前述の通り ポジション別にですね注目していただきたい選手を、まあ、紹介する記事を連日出してますけれども、まあ、他にはですね先ほど紹介した卵さんをゲストに迎えた前回のポッドキャストで、あとはですね日本にいらっしゃる方だったら、まあ、選手メーカーもですね出てると思いますので、まあ、オフシーズンの最大のイベントであるこの NFL ドラフトをですねそういったものを通じてぜひ楽しんでみてください。ということで今回のエピソードは以上となります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。